ミミミミラジオ
サラトです。ってか
クラシックの入り口がそもそもマーラーです。
そうです。じゃあここすごい近いですね。僕もマーラーですからね。はい、
入り口っていうか
大橋先生が聞けっていうからね。
あ、そうなんですよ。
はい、私が中1の時なんで、まだいないですよね。
う
ん
う
ん、
このマーラーはちょっとだから、大学ぐらいになってからかな。
あ、
もうかなり離れましたけどね。離れて今帰りつつあるところもありますけど。
うん、
もう、やっぱり5番とかのあの、あまりにも技巧的に聞こえる、あの、ところとかがちょっと嫌気がさせた時期もあった、う
ん。マーラーって巨大すぎて嫌いになったり好きになったりするんですよね。
うん、
これ第87期ブームとかだもんね。87回ぐらい好きになったり嫌いになったりして。
なるほど。そうですよね。
20代の頃ほどは30代前半聞かなくなったかな。うん、
なんかね、ブルックナーに浮気する時期とかあって。
ブルックナーには浮気します。確実に浮気しますね。
で、ブルックナーが好きになった時期って、これ絶対共感してくれると思うんだけど、うん、マーラーが幼く感じるんだよね。
マーラーとなったかな。
そう。だからブルックナって、もう、抜け抜けと言うけど、あれ宇宙じゃない。その、宇宙自体を描写っていうかさ、あの、宇宙があるって状態を作ってるから、でもマーラーって宇宙の中でうろうろする話だから、あ、こんな嫌なこともあったし、でもそれを突き抜けて喜びになったりもするってことを叙述してるのがマーラーだから、ガキだなって思うわけ。もっと、ブルックナみたいに、宇宙そのものを提示するっていうことが表現者じゃないのみたいな。最初はブルックナ分かんなかったんだね。うん。繰り返しばっかりで面白くないって思ってたんだけど。うん。いくらでもあるな。あの、インバルって、多分今でも更新されてないと思うんだけど、あの、演奏の音量じゃなくて、あの、録音されてるレベルが、未だに多分一番低いよね。
本当ですか？
うん。
あの、いわゆる有名なあのマーラーとか。
あれ、あのマーラー全集とか、あのね、普通のレベルで、例えば、なんていうの？ 5 のレベルで、いろんな曲を聴いてたとして、インバルだけ絶対ちっちゃいの、ね。で、それ、ただちっちゃいって思ってたんだけど、最近分かって、こういうフルスペックで行くようになって、すげえレンジ広いんですよね。
そうです。
インバルの録音。
そうです。だから、ラトルもそうなんですけど、ラトルはもう絶対自分の意思だと思うんですけど、あの、耳、レコ、CD 作る人って、あの、どうしても耳につきたいから、まあ、いわゆるあの、ラウドネスセンスみたいなのがあるんですけど、うんうんうん、もうそれに完全に逆行して、うん、そうじゃなくて、その振り幅をどんだけ入れるか
っていう。そうそう。今、マーラーがさ、レンジが広いのはまあわかるじゃん。巨大な編成だから。ラベルのマメールロアとかもすごいレンジ広いの。だからかと思って、うん、この人。
どちらかというと、だからそれは、制作側の意図かもしれない。
ですよね。そうそう、うん。音量なんて結局本人がね、ひねればでいくらでもでかくなるから、
う
ん、そうやって綺麗に、レンジ綺麗に収めてくれれば、それがね、長く使えるというか。いや、そうなんですよ。
最近だと、たまたまですけど、あの、パッドメッセージが久しぶりに新譜を出して、
はあ、
聞いてたら、あの、いつもの調子で聞いてたら、途中でものすごいでかくなってきて、ドカーンみたいな感じになって、
へ
ー、すごいレンジって広いんだと思って、こう下げなきゃ、下げなきゃいけないと思って、うん、そういうのはやっぱり、うん、パッと聞き目立たない音なんだけど、うん、すごい、縦、この振り、レンジのボリューム感っていうのは、すごい情報量が多い。っていうことありますね。
あと、マーラー自体が結構レンジが広いので、
そうですよね。
カーステレオとかで、マーラーの1番とかをさ、山岳賞ぐらい聞いてるときにさ、全然聞こえなくてさ、
そうですよね。
どんどん上げていくんだけどさ、うん、で、それでも聞こえなくて忘れてるわけ。で、山岳賞始まって、びっくってなるん
ですよ。ね。
ありますあります。そうですよね。
そうそうそう。
6の最後とか分かってても、驚きます、
ね。あれは分かっててもね、心臓に悪いよね。
悪いですね。
うん。
その多分生演奏会見てたらその多少の指揮者の振りかぶりとかでわかるんでしょうけど、うん、本当
わかんないもんね。
録音は本当、
うん、
あれは本当毎回
わかる。うん、わかるわかる。
恐怖でしかない。
恐怖、うん、あるよね。
恐怖を待ってる沈黙が。
うん、いやマーラー全集だけでももう終わりが見えないね、うん、話すことに。マーラー全集を、じゃあ、一個だけしか選べなかったら何にします？ 難しいな、それ、
うん。全部聞いたわけじゃないから難しいですね。
他に多分一番聞いたのはそのケルン・ベルティーニだと思うんですよ。
あ、すごい渋いね。
一番聞いてる時にそれが一番聞いてんだ。それを聞いてたんですよね。たまたま、なんでかな。それも、
あれもでも
ドイツに興味を持ったからかもしれないけど。うん。ケルン、あと、時々、ベルティーニ当時日本にいたじゃないですか。
はい。
で、神奈川と埼玉でマーラチクルスやって、東京で。都内のチクルスじゃなくて、なんかソニックシティと港未来とかな。それで何年かかかりでマーラ全チクルスを東京でやってた時に、クバンだけ聞きに行けたんですよね。
は
あ
は
あ、あと東京の演奏会、ベルティーニは何個か聞きに行けて、で、そのマーラでね、多分死んで出たんですよね、全集が。手には、はあ、当時で言うと、新品で言うと手に入んなかった、全集が。
はいはいはい。
で、追悼として出て、やっぱ興奮して相当聞いてたなぁ。でね、ケルン放送局はまた、個別で言うとその、チューバーがよく聞こえるんですよ。
なるほど。
そう。ハンス・ニッケルっていうオランダ人が吹いてて、それもなんか日本公演の時あの楽器使ってて、よく先生とか、こうなんて、語り草的に、ケルン放送局のマーラーはあいつと気に入って、あの楽器なんだってなって、みたいな。で、この、ハンス・ニッケルって人は未だに、その、ジョン・ウィリアムズ、ボーン・ウィリアムズって映画のジョン・ウィリアムズチューバコンチェルト書いてるんですけど、ジョン・ウィリアムズチューバコンチェルトで検索すると YouTube に出てくるんですけど、その、ハンス・ニッケルって人がやってるのがあって、もう多分60過ぎだと思うんですけど、めちゃくちゃうまいんですよね。未だにっていうか、その、枯れずに、ドソロできるっていうのも、まあ、その人がやってるっていうこともあって、それをやっぱ、ダントツ一番聞いたのはそれかな。
つうかさ、友枝くんめちゃめちゃ喋ることあるじゃん。大丈夫、もっと世間にさ、言っていこう。なんかコーナー持ってよ、お店で。もっと。媒体持ってよ。
以前にもっと俺に喋らせろ
って。そう、喋らせろってかもうなんか紙でもいいから、ちょっとなんか解放みたいのお願いしますよ。
そうですよ。どうですか、これを機に。
喋りの会話。
そう。でも、ちょっと話それちゃうけど、おしゃべり会しにくくなったからね、今ね。
ああ、そうか。
お店のストアライブとかもできないから。
うん。うん、そういうことで、ケルン放送局ベルティーニを上げさせてもらい
ます。ベルティーニは、さっきの流れ行くと、私、その、翌年かな？だから、2年生になった時に、ケルン放送とバーナード3番で来た。で、テレビでやった。
その記憶がちゃんとあるのすごいですよね。なんかそういう。
私、うん、中学でも1年、2年、3年でも本当に、クラシック漬けだった。
吹奏楽部とかですか？
全然。
むしろ危ないタイプですよ。クラシック好きで、吹奏楽部じゃないやつは、本当の、
そうなんです。僕だから、
クラオタですよ。
それの、その人たちの気持ちが、だから未だに理解で、楽器をやったことないクラシックファンの人たちの気持ちっていうのは、だから、理解しようがないですよね。やってるし、
まあ、そうです
ね。力入ってるから。
はい。
もうだからむしろその、よく楽器やってない人が、クラシック音楽にたどり着くなっていうのは、毎回、感心しちゃうんですよ。
うん。
不思議ですけど、
さすがになんかちょっと喉が枯れてくるよね。喋り、俺毎回そうなんだけど、次の日さ、あのコロナとかじゃなくて、なんか喋りすぎたなー
って。最近あんまりもちろん飲み会とかそういう食事会がないから、
はいはいはい、
そういうことってないですよね。
あ、うん、
家で喋る
量って
限られてるし。
そうそうそう。でもなんか一人喋りとかやるじゃん。俺それでちょっと喉枯れる時とか最近長いのやってないんだけど。大概だなと思って、自己完結にも程があるとか思いながら、そうそう。まあじゃあまたこんな機会、よろしくお願いします。
続、はいてください。
高木さんとね、友枝くんでございました。
ありがとうございます。